今日の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第13章1節から7節です。ローマ人への手紙第13章1節から7節まで。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですから怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。今日はこの箇所から権威への服従と題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。パウロはこの前の箇所で愛の姿を描き出して語りました。でそれはキリスト者の生活のさまざまな場面で必要になってくる大切な事柄です。前回の聖書の箇所の終わりに、自分で復讐しないで神の怒りに委ねなさいとパウロは言いました。すべてを見ておられる神がおられるのだからというのです。でその流れで今度は13章に入ってきてこういうふうに言うんです。一節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。さてここまで来るとだんだんそのまま受け入れるのが難しくなってくる方がおられるのではないでしょうか。愛することは大切ですよと言われると、まあそれはよくわかります。復讐しないで神様に任せなさいと言われると、まあ、ちょっといろいろ思うところはあるかもしれませんけれども、まあギリギリセーフと思うかもしれません。まあ神様が代わりに復讐してくださると言うんだから、まあ、お手並み拝見といきましょうと、そういう思いになるかもしれません。パウロはここでさらに上に立つ権威に従うべきですと言いました。大体私たちはこの何々すべきというですね、このべきという言葉がそんなに好きではありません。上に立っている人が良い人たちばかりなら問題はありませんけれども、 私たちは子供の頃から理不尽な要求というやつに長年苦しめられてきています。ほとんどのストレスの原因はそこにあるとさえ言ってもいいと思います。しかもこの1節から7節までずっと読んでいきますと、パウロはこの上に立つ権威というのをどうやら完全に肯定しているわけです。そうすると読んでいてもそんなに面白いとは感じないかもしれません。まあ、こういう語り出しをすると皆さんはきっと、ああ鴨下先生はきっと聖書解釈をひっくり返してですね、裏技でもきっと出してくるに違いないと思うかもしれませんが、最後までこの調子です。どうすることもできません。最後の7節にはこういうふうに書いてあります。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと、まあこんなふうに結ばれていきます。最後の方になるとまたべきべきべきと続いていくわけです。もうため息をついて、もうこんなことを聖書で聞くなら私たちも帰るべきだと思うかもしれません。まあ、あえて一つのことを言うとすればですね、この箇所を正しく理解するためにこのことはあくまでも原則だということです。まあ、ここに少しの慰めを見出すことができるかもしれません。まあ、そのことを理解した上でパウロがここで何を語ろうとしているのか少し見てみたいと思います。13節をもう一度見てみたいと思います。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。このパウロがこの手紙を書いた頃の事情をちょっと見てみたいと思うのですが、パウロがこのローマ人への手紙を書いたと言われるのは第三次伝道旅行のコリントに滞在していた時だろうというふうに考えることができます。まあ、これは紀元57年から58年頃のことです。でそのことが書かれているのはちょうど使徒の働きの18章なんですけれども、開かなくても結構ですが、1節と2節にこんなことが書かれています。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロがこの手紙を書いたと思われるコリントにちょうど行った頃、ローマにいたユダヤ人たちは皇帝のクラウディウスに反感を買ってローマから追放されたんだということが書かれているわけです。で、一体ここでなんでユダヤ人たちがローマから追放されたのかということですけれども、調べてみるとユダヤ人たちはイエスがキリストなのかそうでないのか、そのことを議論しているんです。で、その議論があまりにも盛んになって、まあ、ローマの都は騒然としてきたわけです。それで騒がしいと感じたローマ皇帝のクラウディウスはユダヤ人たちを全部ローマから追い出してしまいます。まあ、こういう出来事がこの背景にはあるわけです。おそらくこの出来事が起こった後でパウロはこのローマ人への手紙を書いています。当然追い出されたユダヤ人たちはローマ皇帝のことが面白くなかったはずです。で、この問題の発端はそもそも主イエス・キリストが ローマ皇帝の裁判で、ローマ皇帝のローマ帝国の裁判でイエスは王なのかどうなのかという問題で争われたわけです。で、その裁判の結果、主イエスは十字架につけられました。この時の主イエスの罪名はローマに対する反逆罪です。まあ、けれどもこの裁判を主導したのは、その時ユダヤの総督であったポンティオ・ピラトではなくて、ユダヤ人たちの議会の方でした。まあ、その後もそうですけれども、ローマというのはむしろユダヤ人たちを保護してきたくらいで、パウロも何度かユダヤ人たち同胞たちから殺されそうになりながらローマの兵隊たちによって守られてきたという経緯があります。まあ、こういうことからも分かるように、当時のユダヤ人というのはローマに苦しめられていたというよりも、まあ、ローマを苦しめていた、あるいはローマに大変迷惑をかけていたのがユダヤ人たちだったということが、まあ、見えてくるわけです。で、このローマはしかしユダヤ人たちの上に立てられている権威者なのだとパウロはここで言おうとしているわけです。また主イエスもローマに税金を払うことを推奨しているわけで、ローマ帝国と戦おう争おうという姿勢は見せておりません。まあ、むしろ血の気の多いのはユダヤ人たちの方です。で、そのことと同時に考えていただきたいのは、当時キリストの教会に集うようになった奴隷たちのことです。キリスト教会は奴隷たちに大変寛容な教えでした。それは先ほどお祈りをしました主イエスが教えられた主の祈りの中にもあります。我らの父と祈るわけです。教会には奴隷の主人と奴隷が一緒に教会に集います。その人たちと一緒に私たちの父よと祈るわけです。日ごとの糧を与えたまえと祈ります。奴隷と一緒に祈ります。そうするとその奴隷たちは一緒に祈っているその主人がちゃんと日ごとの糧を与えるつもりがあるから、そういうふうに祈っているということにもなります。この奴隷たちは主イエスと出会った時に、教会には神がその上の権威者として立っておられるのだということに喜びを見出したはずです。神が権威者なので、私たちはその中で平安に生きることができるのだということを誰よりもよく知っていたのは奴隷たちだったと言っていいと思います。そういう一番高いところに立てられている権威、それは神なのであって、上に自分の上に立てられているということは、その神様の権威の秩序を認めないということにもなる。それで4節でパウロはこういうふうに言います。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなた方が悪を行うなら恐れなければなりません。彼らは無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。これはまさに少し前のローマでの起こった出来事のことを指していますけれども、悪を行うなら、上に立てられている者はその権威を用いて秩序を保とうとするのは当然のことだとパウロは言うわけです。けれどもその前の3節にもありますけれども、正しく生きていれば誰にも何も言われることはない、だから善を行いなさいと というわけです。この後に出てくる税金のシステムも同じです。上に立てられた権威は4節にもあるように私たちに利益をもたらすためにその秩序を守っているのだから、その人に税金を払うのは当然だと言うんです。この社会の制度の中で私たちは生きることが許されています。その中で私たちは利益を生み、その利益を得て私たちは生活をすることができる。その制度を守っているのは政府なので、あるいは皇帝なので、ローマという国なので、日本という国なので、その国の上に立てられている人たちを敬うのは当然だというふうにパウロはここで言っているのです。神様だけが権威なので、人の上に立っている権威は必要ないという理屈は通用しませんし、その権威者たちが私たちの生活を支えてくれている、これが聖書の考え方です。この世界の秩序は権威によって守られています。そしてその権威がちゃんと機能しているならば、私たちはその権威によって恩恵を受けるようになる。その世界で正しく生きること、それは権威者を敬うこと、パウロはそうここで言うのです。このローマ人への手紙ですでに12章の16節前のところで、自分を知恵のあるものと考えてはいけませんと言っています。自分の方がもっとうまくできる、自分には知恵があるという思いが相手を見下していって、秩序を崩壊させていって、結果として身の破滅をもたらすことになるとパウロはここで警告しているのです。ただ一つ問題があります。上に立てられている権威は何が何でも従うべきなのかという問題です。このことは考える必要のあるテーマです。パウロがここで取り上げているのはあくまでも基本的な考え方です。原則です。で、この原則の中に大切な考え方が十分記されています。ただ私たちが生きている世界の中では往々にしてイレギュラーなことがたくさん起こります。基本の考えは愛するということから出ています。相手を愛する、相手に仕える、上に立つ者を敬う。けれども神を恐れることのない横暴な者が上に立つということがないわけではありません。そしてパウロも主イエスもこの悪に対しては立ち向かわれるお方です。悪が支配する世界は秩序が失われていきます。愛が軽んじられていきます。人が傷つく世界となっていきます。この話を最後に少しして終わりたいと思うのですけれども、まず私たちが認めなければならないのは、私たちにとって嫌なことをする者は皆悪ではないということを最初に確認をする必要があります。例えば親が宿題をやりなさいという、会社の社長さんが期日までに納期を守ってほしいのでちゃんと作ってくださいという、受け取る方はへーっていう気持ちになるかもしれません。もうあと何日しかない、いや勉強やりたくない遊びたい、そこの時に私たちがどう感じるかという感情が入り込む余地は実はありません。決められたことを行うこと、そのことが守られないならば、そこから反対に悪が生じていきます。だから相手が嫌だとしても悪を生じさせないために、 あ、ただですね、相手が嫌なことを言ってきて、そしてそのことが本当に自分にとって嫌なことで、そのことが悪になる、悪に加担することになる、まあ、そういう場合は相手にちゃんと厳しく言うということは大切です。まあ、私たちは日ごとの生活の中でさまざまな理不尽な要求というものを感じながら生活しています。そしてそこで主が私たちを支えてくださりながら、なんとかそれをやりきることのできる力が与えられるように祈って、また主に支えてもらって成長させていただくという部分があります。この自分が受け取るべき分、自分がしなければならない部分、それを受け入れていくということを必然的真理と言います。少し考えてみれば、これは必然なのだと分かっていくこと、そういうことに対しては従っていく必要があります。で、この必然的なことのさらに上に絶対的真理というものの考え方があります。判断基準があります。これは神様の眼差しで見たときに善か悪かを判断する。これは明らかに悪だというときには、それはノーと言って突っぱねることができる。もし盗みをしてきなさいと言われる、相手の会社のものを盗んできなさいと言われる、いやそれはできませんというのは、上からの命令であっても断る必要があることです。難しいのはアディアフォラと言いますけれども、どちらでもないことという意味ですが、この各自の裁量に任されている部分、まあ、それは自分で考えて判断すれば良いことですけれども、そういう判断の基準もあります。物事を決めるときには、この絶対的真理、必然的真理、そしてアディアフォラという、まあ、3つのものの考え方の段階があります。で、それらを用いて上に立てられた人の要求が悪なのかどうかを判断する。この3つの事柄がそれを見極めることのできる材料になります。それが悪の要求であるならば、上の人がどう言おうとそれは神様がお許しにならないと言ってそれに従わない、そういうふうに決断することも私たちには許されているわけです。私たちは毎日生きていく上で理不尽と思われる事柄の中に身を置くことがたくさんあります。たとえ神様によって立てられた上の権威のある人であったとしても、間違えることもあるし、その人がイライラしているということだってあるでしょう。その人に当てつけられて嫌な思いをするということもあるでしょう。あるいは不当ないじめに対して、不当な理不尽な要求に対してノーというふうに言うこともあるでしょう。いや、ノーと言えなくて苦しんでいるということもあるかもしれません。主は何よりも第一に私たちのことを愛してくださっています。そして神の愛から私たちが引き離されないように守っていてくださいます。神が見ておられる、神が知っておられる、そのことをまず心に留めてください。そして私たちの置かれているところで、まず上に立てられている人によって秩序が与えられていて、神様はその権威を認めておられるのだということを心に留めていくことが大切です。自分で復讐する必要もない。私たちに問われていることは、その中で愛を示していくことです。その中で私たちは生かされていて、 そこから利益を受け取っています。そこで私たちがするのは善を行うこと、正しく生きることです。私たちを救ってくださるお方、主は私たちが怯えて生活をすることを望んでおられるお方ではありません。私たちが理不尽な要求に苦しむようにしたいわけでもありません。私たちが平安に人々との関係を保って安心して生きることのできる世界を主は築きたいと願っておられます。主イエスは災いの主ではなく愛と平安の主です。この主に支えられて私たちはこのところに、しっかりとしたところに立って力強く歩むことができるのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは私たちに聖霊を注いでくださいました。あなたの聖霊によって私たちはあなたが一緒にいてくださることを知っています。日ごとの生活の中で私たちは上に立てられている権威の人たちと毎日のように関わりながら生きています。主よ、どうかその中で上に立てられている権威の人たちがあなたの御心にかなった正しい判断をすることができますように支えを与えてください。そして本当にあなたの愛がこの世界で作り上げられていくことができますように。また私たちは日ごとに多くの苦しみを感じ、ストレスを感じながら歩んでいます。その中でそのような人に従っていくことの困難さを覚える時があります。主よ、どうかあなたが共にいてくださって弱い私たちを支えてください。ノーという時にはノーという力を与えてください。また正しいことを行っていくことができるように、善を行っていくことができるように、あなたが私たちと共にいてくださって私たちの判断を主がお支えください。そうしてこの世界にあなたの愛の御心が示されていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。